JOBBB、こちらは日本国は大阪府豊中市にあります千里中央の、万場一家の本拠地であります、マンションの一室6畳和室の部屋にしつらえました JOBBB スタジオと言えるかどうかは分かりませんが、そのあたりからお送りいたしております、大阪方面の元気な声を世界に向けて、そして日本に向けてニュースを交えながら万場一家の動きみたいなものを放送しております、家族放送局でございます。自分で言うもなんですけども、めでたく今回は400回目を迎えることができました。週1回木曜日の深夜、金曜日の早朝に更新を続けてまいりまして、おかげさまで皆様方のおかげで1回も休まずに創立以来400回目を迎えることができました。本当にありがとうございました。万場一家一同お礼を申し上げたいと思っております。協力してくださっている方も、創立の頃からお世話になっている方、いろいろいらっしゃいます。ありがとうございました。この放送はそんなんで週1回更新ということでございまして、内容的に3時間半を超える場合が多々ございます。そんなんで最初からずっと聞いていただける方もありますればですね、中には忙しい方があって、興味のある部分からお聞き願っている方もあります。そんなことでございまして、ざっと目次を最初にご紹介申し上げております。まず最初オープニングは週刊 JOBBB ニュースのニュースでございます。第68号ということになっておりまして、この JOBBB を作って企画いたしておりますバンバ一家の、動きをお知らせいたしております。そして2番目は人気コーナーでございます。よっちゃんのお料理コーナーでございます。今日は皮むき簡単いちじくジャムということでございます。今いちじくは最中でございます。そんなんでいちじくと言いますと、まあ美味しいジャムができる、そしてそのまま食べても美味しいということなんですけども、ジャムにしときますと保存食にもなりまして大変美味しくできます。ただ皮むきがちょっと不得意という方もありました。今回、よっちゃんの発明かどうかは分かりませんが、簡単な皮むきの方法を使いましていちじくジャムを作ります。そして3番目は大阪疎開道路ボラボラでございます。今年の2月から中断いたしておりました私バンバ文雄のコーナーでございまして、今日は鶴橋駅の構内を中心にいたしまして、再び再開8回目でございます。よろしくお願いいたします。そして5番目は鉄平のコーナーでございます。政治資金パーティーボラボラということでございます。リーガロイヤルホテルで行われました政治資金のパーティーに、取材を行きまして、その話をしたいと思っております。そして5番目は大阪の観光聖地と言われております海遊館へ行ってまいりました。これも鉄平のレポートでございます。鉄平と2歳も間もなく3歳になりますゆいの親子で、海遊館を見たびよたびボラボラしておりますが、最近の海遊館の様子をお話ししたいと思っております。そして、6番目は、我々 JOBBB のお宝でございます。リスナーの皆さん方からの、珍しいお便り、珍しいレポートを紹介いたします。 JOBBB 局は他の放送局と違いまして、もうこのリスナーの方々のユニークさで生きていることがございます。そんなところでございまして、6科目にわたりましてこれから、放送したいと思います。マイクを一旦、次男の鉄平に返したいと思います。鉄平君よろしくお願いいたします。
日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。 JOBBB パーソナリティのバンバ鉄平です。先ほど文雄君も申し上げましたが、400回目を達成することができました。皆さん本当にありがとうございます。
ありがとうございました。皆さんのおかげでございます。
いや、雨が降ってるんですよ
外はね、はい、千里中央でございますが、
大雨でございます。室内気温が 25.5 度です。夏の一番暑い時期に比べたら、うんうん、おそらくかなり涼しくなってるんですよ。まあ、というのも僕ずっと2ヶ月スイスにいましたから。
そうでした、ね、
今年の2015年の大阪の夏っていうのはちょっとよく分かっておりません、うんうんうん、
はいはい、まあ、ものすごかったですよ。もう灼熱地獄。
過ごしやすいでしょ今。
いや、それはもう当然ですよ。今もうこれ、あの部屋の中で、まあ、これマンションって鉄筋コンクリートの建物ですからね、急に外が冷えたようで中冷えないんですよね。
そうですね。
外行きますと結構寒いですよ。
もう、あ、今日はね、
ゾクッとします。
まあ、秋の足音が徐々に近づいて、っていうかもう秋になってるみたいな感じはしまして、
ね、完全に秋になってますね。
どちらかというと冬の方が、
まあ、中秋というかね、はい、
そんな感じですね。来るかもしれないですね。でね、皆さんお気づきになってると 思います。もしくはお気づきになってないかもしれないですけど、はい、JOBBB のホームページが新しくなりまして、
はい、
で前のホームページももちろん今残してるんですけど、一応これからのですね、はい、ラジオとか、うん、もしくはですね、まあ、我々局員の日々の動きなんかはですね、はい、こちらの新しいホームページで更新していきますので、皆さんまたそれもお忘れなく、
はい、
ちなみにですね、新しいホームページの URL は jobbb.jp にしておりますので、
ちょっと変わりましたね、
まあ、今までみたいにあの桜とかが入らないんで、
はい、
まあ、もし URL から検索する場合はやりやすいかなと思いますね。
まあ、古いのの好きな人は古いものもあるということですよね。
そうですね、古いやつはですね、まあ、過去の放送は聞けますけど、最新の放送はこちらの新しい方にも今持ってきておりますので、はい、まあ、あの昔の放送を聞きたい方はですね、はい、過去の jobbb.sakura.ne.jp までアクセスしてほしいなと思います。
最初から聞いてくださってる方とか、まあ、あの電話機が故障とか携帯が故障で消えなかった人とかね、
うん、
今最新の放送を聞いてはる人ばっかりでもないんですよね。
そうなんですよ。
そのところがこの辺の面白いところですけども、うん、はい、
まあ、だから今までよりも日々の動きをあのお知らせ しやすいと思います。
なるほど、
新しいホームページの方が、うん、まあ、このホームページ作るのも相当時間がかかりましてですね、
はい
はい、まあ、いろいろ苦労話もあるんですけ ど、 それはおいおい話していきたいと思います。
まあ、これうちらのことやからね。
そうですね、
はい、頑張ります。
皆さんが快適にラジオを聞けたらいいなという一心でですね、
なるべく、ね、
新しいホームページ作りました。また新しいホームページに対するご意見ご感想はですね、
はい、
あのトップページの上の方にお問い合わせというのがありますので、ま
あ、
そのお問い合わせをクリックして、
は
い、
あ、そう、
我々に知らせてほしいなと、はい、でもしリクエストとかもあってたら
ですね、
そっちのお問い合わせの方で、
はい、
あの送ってほしいな、E、ま、メールとなって僕らに送
ですね、
送られてくるので、
はい、ま、要望とか、はい、ご注意とかそんなことがあったら遠慮せんとですね、
そうですね、
あったかいご支援を待っております、はい、
YouTube 動画の方のもぜひ見てほしいなと思います、はい、あのなんとですね、登録者が1500人を超えまして、
そうですか、
もうちょっとで、
うん、
全ての動画のアクセス数が200万を、
うん、あ、そうですか、
超えそうです。今ね、はい、今現在1,964,366回のアクセス数で、うん、チャンネル登録者が1502人になっておりますの で、
そうですか、
またこれも200万回を超えたらなんかしたいなと思っておりますが、
まあですね、したいうても一個何もやってません
けど、
ま
あ、なかなかね、あの今かなり僕らもちょっと忙しい状況なの で、
で、ね、
人でも足りておりません。
時間なしね、はい、暇なし金なしということで、
アイデアだけみたいなね、
そ、 う、まあ、それもないから頑張りましょう、
はい、
ないとは言ってませんね、
は
い、
で僕らのですね、まずは1週間の動き、
はい、
JOBBB ニュースももう68号になりまして、ふみお君、私てっぺいと、まあ、それぞれ1週間いろいろ動いてきたわけなんですけど、
はいはい、
まず私の方はですね、以前にもちょっとお話ししましたけど、
うんうん、
Amazon 満点プラスというですね、お店がございまして、
ね、
まあ、Amazon を中心にいろんな電子機器を発売している会社なんですけど、まあ、そこからですね、うん、3つの商品の僕は提供を受けまして、
豪華な商品が出ますよね、ここはね。
そうなんですよ、うん、以前はですね、うん、あのラブパワー の、
はいはい、
あのモバイルバッテリーとか、
はい、役立ちました、ま
あ、あれがね、スイスでほんま思いのほかあの僕の力になってくれまして、
やっぱりバッテリーですよね。
そうですね、
こういうようなインターネットの中にあっても電気というか、
そ
う
そ
う、
今やっぱりね、そこのバッテリーの部分で、うん、多分各社すごいしのぎを削ってるはず。もうね、性能はね、もう似たり寄ったりなんで、
まあ、自動車の世界もそうやわね。
そうそうそうそう、
やっぱり何であったってバッテリーがないとね。
そうなんですよ、
水素で動いた場合でもバッテリーで一旦力を貯めるということですからね。
でそのですね、ラブパワーも以前いただきまして、うん、今回はですね、
うん、
このモバイルスピーカー、
あ、面白いですね。
そしてですね、
小型のラジオみたいな感じ
ですね。そうです、今の僕の iPhone を立ててるタブレットもしくはスマホ用のスタンドっていうのが、まあ、これあの後ろの角度を自動調整できるんですけど、
まあ、写真立ての複雑なやつみたいな
もの
ですよね。
でもう一個はですね、ちょっと箱から出しないんですけど、小型のヘッドホンスピーカーで、
面白そうですね、
これね、まあ、僕まだ使ってないんで詳しくわからないんですけど、あの電話機能が、通話機能がついてるらしくて、スマホに差し込んだら、
ほうほう、
あのこの小さいスピーカーの横に、あのヘッドホンの横にマイクがついてて、なんかそこで声を拾ってスマホでの通話も可能やという、
なるほど、
そういう3つの商品の提供を受けて、まあ、この提供を受けた代わりに、
うん、
YouTube で動画で商品紹介してくれということがあるんですけど、
まあ、
なかなかですね、うん、その商品紹介動画を作れない状況で、前ですねちょっと僕時間があったんで、
うん、
まあ、その商品紹介動画の一部を作ってみまして、
うん、
まあ、意外とですね、このスピーカーが非常に 小型ながら本格的な重低音が楽しめまして、うん、まあ、まだ ね、 あの全部使ってない機能は分かんないんですけど、うんうんうん、15時間連続再生が可能ということになっておりましたんで、まだ
モスグリーンの外観もなかなかシャープですよね。
あれ見てるでしょ、あの自衛隊というか、まあね、あの陸軍というか ね、 ね、軍隊みたいな感じの色してるんですけど、うんうん、この3つの商品ですね、ええ、近いうちに動画を出したいと思いますので、
早くやんだら、
はい、いやもう本当にね、まあ、もう作りたいんですけど、うんね、ホームページもあって毎週の YouTube の JOB の更新もあってとなるとですね、まあ、なかなか手がこっちまで回らないという状況でございますが、
は
い、
まあ、頑張り
ましょう。また、Amazon 満点プラスの方もしお聞きになってたら、
そうですね、
もうちょっとで作りますんで、
わざわざいつもいただきましてありがとうございます。
お待ちください、はい、他は文雄君どうでしょうか。
僕の方はね、まあ、Amazon に関係あるんやけど、この Amazon は関係ないんか、はい、これも同じですよね。古本も買ったんですよね。
おそう、 Amazon で買ったんですか。
Amazon で買ったんですよね。で、まあ、あの古本屋さん私が大好きで、店行くのも大好きでね、要はかっぱ横丁とかこの千里中央にあります田村書店の古本部とか行ってですね、
うん、
本を見てるんですよね、うん、まあ、僕らの世代はやっぱり古本を見ながら古本屋の雰囲気を楽しみながらですね、古本屋さんの、まあ、店主の方と雑談をしながら買うというのは、これはまあ古本屋さんの特典ですわね、
うん、
で本の匂いというのもやっぱり僕ら、まあ、古本好きのもんちか本好きのもんは独特の雰囲気があるんですけど もうこの頃は、まあ、そういうもんをほっといてですね、要はもうこのアマゾンとか日本古本なんとかコーナーとかコーナーとかそんなんがあってですね、
うん、
インターネットで買う人がたくさんあるんですよね、まあ、
スピードと値段と、利便性ですよね。
古本屋さんのお兄ちゃんで言うてもですね、
うん、
まあ、そんな話をしたら、いや実は我々も、まあ、私とこはあのそういう小説とか置いてない古本屋やからですね、
うん、
小説なんかを探すときはもうついやっぱりアマゾンとか行ってね、いろんなとこ行ってですね、買ってしまうんやと笑いながら言うてはりましたけどね。
やっぱりね便利ですよね。
それはもう便利っていうのは人間やっぱりね下げられませんもんね、ま
あ、ただあのクレジットカードの番号を最初に入力しないとダメとか、いろいろちょっと危険な部分があるんですよね。
そうですね、まあ便利なところは危険性が伴います。
まあ、やっぱ日本国内のお店もやっぱりアマゾンが出てきたことによって潰れてるところも多分いっぱいあると思うんで、
まあ、
いいとこばっかりじゃないんですけど、まあ、消費者としてはね、
そうですね、
消費者としてはやっぱりこう便利な方に行ってしまいますよね。
そうそう、まあ、だから私は、まあ、古本屋さん行きながら、まあ、家ですぐ買えるということで、うん、なんかこの前あの図書館で、ね、借りた本の中で、
うん、
阪急沿線謎解き散歩という本があったんですよ、
はいはい、
これね、あの値段はあの857円プラス税という大変安いですね、
うん、
文庫本の本やったんですけども、
はい、
これが意外と面白い、まあ、ふっとした我々の取材のヒントを与えてくれはるようなですね、
なるほど、
そんなんがありましたもんですから、
はい、
これはまあ図書館で毎回借りるもなんやからということで自分の本にしたいなと思いまして、
うんうん、
まあ、あのよっちゃんに頼んでですね、
うん、
Amazon の、まあ、調べてもらったんですよね。
なるほど、図書館で借りた本を Amazon で買おうとしてると
、図書館で借りておもろかったんで、
はい、
何回も借りに行くもないし、まあ、家に一つあってもええんちゃうかいなということで、う
ん、あ、ちなみに皆さん Amazon って別にあの南米の Amazon じゃないですからね。
そうです、
まあ、分かってると思いますけど、インターネットでいろいろ物を売ってる、そういう総合サイトみたいなのが、
まあまあね、
それがアマゾンですからね。
まあ、てっぺん その先ほどいただいたですね、
そうですよ、スピーカーとか
スピーカーもアマゾンも出てましたね。
そういうことですね、
まあ、世界で一のこれ会社なんかな、まあ、
どこか おそらく ね、
多分ね、
まあ、楽天とかヤフーとかいろいろありますけど、
いややっぱり
多分アマゾンが一番ちゃいますから ね、 ね
それ支持してるわけないんですけど、そうそう、便利やという意味でね、
まあ、それとやっぱりあの対応がいいですよね、
まあ、と思いますよ、
大手やからね、
うんうん、
それ質問者すぐ返ってきますし、
そうそうそう、それでよっちゃんに探してもらったらですね、
うん、
この阪急沿線謎解き散歩というですね、
はい、
新人物文庫857というあ のがついてるんですけども、
うん、
私鉄沿線散歩の会というおもろい会があってですね、はい、そこが書いてあるんですよね。
なるほど、
でそれでそれを買おうと思って見てましたら、いろいろ値段があったんですけども、
うん、
まあ、一番安いのんで僕ええと思ったんですよね。汚れてても構わないし、自分のも単なる白やし、
うん、
僕もまあこう線引いたりすることが多い分ですからね、
はい、
ほなよっちゃんが一番探してくれた安いのが1円あったんです。これが
あ
売価が1円、
安いな、
まあ、そしてあの、はい、送料が200円もかかったんですけどね。
あ、なるほどなるほど、
だからこれは、
まあ、送料の方が高いんですね、
まあ、送料で儲けはんかいなというような感じはしましたね。
なるほど、
まあ、それをまあ注文しましたら、なんとまあ割と早くですね、
はい、
パッとつきまして、今その真っさらのような本、これが1円でどう考えても、まあ、送料含めても300円、
それだって本屋に普通に売ってる新刊と新刊というか新品と同じ、まあ、クオリティですよね。
ここらがまあ骨董とか古本のですね難しいところですよね、
うん、
まあいろいろ それはあるんやと思います。内情のことは分かりませんが、要はそれがあってですね、うん、それ何が面白かったかというとね、はい、これ、まあ、各駅に阪急の駅についてどこまで調査が、まあ、正確かどうか別として、うん、ちょっと面白いヒントになるようなですね、まあネタが入ってるんですよね、まあ、一生懸命調べてくれはったと思いますが、その中で阪急の、ね、坂瀬川駅というのがあるんです。
はいはい、
阪急電車のですね、これ西宮線というのかな、はい、坂瀬川駅という駅がありまして、
今津線のことですか。
今津線ですね、坂瀬川という駅がありまして、そこに僕は、はい、まあ、3ヶ月から4ヶ月いっぱいそこにあります宝塚病院というところでね、まあ、心臓の一部血管が見つかりましたもんですから、
血管というのは悪い部分
ですか。悪い部分ですね、大動脈弁がちょっと硬くなっているということなので、それが見つかったもんやから、そこの、まあ、院長先生のバテン先生っていう人ですけども
そこまで言わんでええや
ん、まあ、言うてもいいと思いますが、
す
大変素敵な先生 で、その方に、まあ、見てもらいにですね、まあ、3、4ヶ月に1回行ってるんですけども、
そうですか。
その坂瀬川駅中をふっと見たんですよね、というのはわざわざ1時間ぐらいかけてここから行くわけですから、
ここから先中駅、
先中からね、そのまま帰ってくるもんないから、なんかおもれもとこだったら行きたいなと思いましたがですね、はい、その坂瀬川駅というところでこの本のところを開けましたら、出てきましたのが、清正が生け取った虎を飼っていた神社があったと書いてあったんです。
ああ、なるほど。
加藤清正、
はいはいはい、
これあのとあ豊臣秀吉さんの弟子の人ですね、一の弟子ですか。この方々が、まあ、まあ、韓国へ出兵した時にですね、うん、まあ、要はあの豊臣秀吉さんのお土産に、うん、韓国から虎を持って帰ったと、うん、そういうような、まあ、伝説があると。
当時韓国にも虎おったんですかね。
割と近くまでおったんじゃないですか。は結構たくさん生きとったと思いますね、うん、まあ、韓国の民間なんか見てましても虎の絵がたくさん出てきますから。
韓国人虎好きですよ。
あ、そうですか。
虎と熊好きですからね、
まあ、実際おったと思いますよ、はい、要はこれは、まあ、伝説ですからあくまでね、うん、まあ、どこまで信じるかは別として、結構伝説で正しいことがあります。それ内容を言いますとですね、要はその、あの、まあ、清正さんが韓国で、まあ、虎を受け取って、あの秀吉さんにさん、あの差し上げたと、はい、まあ、これは結構名前おもろいやんかということで買おうかということになったらしいですね、
うん、
ところがその虎を買うのがことが大阪の城内ではできないし、うん、市内で皇帝まず飛び出してですね、うん、人でも噛んだら多そうだよというところで、うん、なぜかどっかないかいなと思って探してたら、この坂瀬川の駅の近くに ありましたですね、
はい、
ね、岩静神社というのがあったんですよ、うん、まあ、これ字をまた説明してますと長くなりますので難しい字なんです
そうなんですか。
岩静神社というのがあって、はいはい、そこで、その虎を買おうということになったんです。簡単に言いましたらね、
すごいですね、
でそれでその周りに、まあ、柵でもしたんでしょうね、広いあの敷地のある神社やった。実際行ってみたら広い敷地がありました。僕も行ってきたんです、これを。
あ、そうなんですか、
うん、まあ、病院の間で1時間ぐらい使ってですね、まあ、あの坂瀬川の駅から600メートル200メートルやったかな。
あ、そんな近いんですか。
東へ200メートルの行ったところの住宅地のど真ん中にですね、その岩静神社という神社があって、あ、まあ、どんな神社かいなと、虎子の子だという伝説が兄やるということで行ってみたら、まあ、敷地が大変広くてですね、うん、幼稚園はあるわ、うん、公民館はあるわ、大きな駐車場があるわ、あれでも岩静神社の敷地らしいんですけど ね、
すごいですね。
その他にも敷地、あの神社だけでもかなり広い神社があって、うん、要はそこで虎をこう出てですね、
はい、
要は餌をやらなあかんと、一軒やと、ね、死んだ餌はやらないですよね。でそんなんで、まあ、大阪城の方の奉行所にここの人が相談に行ったらですね、それは犬がやってくれと、犬がたくさんお前ら買うてるやろということで、まあ、勝手な話はね、でも犬しかないと、
う
ん、人間やるわけにいきませんからね。
いや、そうで
しょ。それで、まあ、犬をどんどんどんどんとですね、その虎にやっててですね、もうあの村中の犬が全部なくなってもだと、愛玩も関係なしにやってたと。最後に残ったのが、
ひどい話やな、
まあ、ひどい話ですけど、まあ、最後に残ったのは、ね、漁師さんの犬が残ったというんですよね。
お、
まあ、犬を使って漁をしてはる人がおったという。
あ、そっちの漁ですか。
ハンターの方です、
はいはいはい、
もうこれはまあ漁師さんは、はい、もうこれもう犬はもうかわいそうやけどやらなあかんということをやったらしいですね、その犬も最後に、
はいはい、
そしたらですね、その犬が、はあ、なんと虎の喉笛に噛みついて、
あ、
今までおとなしく食われとった犬じゃなしに、うんうん、虎を殺してしもたわけですね。
やっぱり猟犬ですからね。
猟犬ですからね。もう噛みついて離さなかった。まあ、犬も多分死んだと思います。要は、まあ、友達になってですね、うん、死んだんですよね。で死んでしまうからどうしましょうかと、恐る恐る大阪城へ行ったら、その役人がですね、
はい、
犬に噛まれるようなものはな、
はい、
虎でないからそれはもうそのままにしとけ言うてですね、お咎めがなかったっていう伝説やったんです。
そうなんだ。秀吉も怒らなかった。
秀吉も怒らなかったんでしょうね。そんな弱いもんええやんかと言うたらしいか、言わん か言わんかされ伝説やから分かりません
、まあ、何回か見に行ったんでしょうね、おそらく
多分 ね、 ね、見たと思いますよね、
この岩瀬神社まで、
岩瀬神社まで、ね、運んでね、ひょっとしたら自分で犬掘り投げとったかもしれませんね、うんうんうん、まあ、そんな伝説があってですね、あ、そんな伝説があるってことも全く知らなかったし、この本で初めて知ったんですよね。
面白いですね。
その伝説は宝塚市の教育委員会が編纂した本に載ってるっていうことですからね。
まあ、ほんまかもしれないですね。
まあ、そのことはね、うん、まあ、そんなことがこの本から一つあってですね、
今岩瀬神社のホームページ見たら、このトップページに立派な狛犬です よ、
ですよ、ね、
これまさかその虎じゃないですよね。
これはライオンでしょうね。
そうですか、
はね、まあ、
犬ですよ、
ね、まあ、宝塚で一番古い神社とか言ってました。
あ、そうですか、
まあ、その辺もいろいろとね、式内神社とかいろいろあるらしいんですけども、
立派なこれ拝殿というか本殿ですね。ですこの入り口、うん、
これはまあ新しく建てたね、ともやもと思いますけど、
すね、
うん、もう拝殿からですね、はい、奥の方からもうとにかくピカピカ光った、うん、まあ、大変お金持ちのような神社に思いましたけども、虎の声かも分かりませんね。
お賽銭は、
あ、お賽銭はあげてません。ただ拝むことはちゃんと帽子脱いで拝んできましたというようなことがあってね、この一円の本からですね、他にもいろいろ各駅について、
うん、
なんかいろいろとやっぱりこういう謎をねがあるということは、我々にとってもちょっとまあこの本のおかげでかなりね、おもろい取材ができるんちゃう。
取材に使えますよね。
そうなんです、
そういう本はね、
あの文庫本ですから、しかも安い本で、
はい、1円で送料が200いくらでしょ、
まあ、思い切ってこう線も引けるしね、赤鉛筆やってもええなというような意味で、うん、まあ、この本に感謝したいなというと同時にですね、はい、1円でこんなんも買えて送料がまあ200何本かかったということで、うん、その辺のインターネットの世界の不思議さっていうんですかね、どこでこれは儲けてるんかいなとかいろいろ疑問が起こってまいりまして、そしてまたインターネットが、まあ、てっぺんも優待に復旧しまして、それでまあ本屋さんがですね、古本屋さんが潰れるところも出てきたというようなことね、
う
ん、その辺の関係みたいもね、いろいろと分かったら面白いなと、
はい、
まあ、今インターネット産業革命の中にいる私ということなんですけども、僕もまあ恩恵を受けながら不思議な感じがしております。それに追記してみたいと思います。ようなことがまあ私は感じたことでございます。
はい、ありがとうございます、はい。